ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この我々の人生というのはですね、人間が力がいらなくなる。生活も一変する。都市も全く違う。明治の初めの東京と、現在の東京の写真を見比べてみますと、もう驚くべきほど違う。それまでの5万年もしくは2000年の変化よりか、もう巨大に大きい。まあ、5万年はちょっと石器時代も入りますから、2000年としましてもね、2000年間の変化よりか、ここ200年の変化の方が、200年というかもう50年の変化の方がもっと大きい。これは人間が生きていくという状態が全く変わってしまった。もちろん、男と女の関係も変わりました。家庭も変わりました。仕事も本当は変わっているんです。我々の満足自体も変わってるんです。それをこの第4章の2でですね、生活の質というか人生の質自体が大きく変わりました。で、現在第2番目の変化に差し掛かっております。それをこのグラフが如実に示しておりますが、力の追放というのが終わって、まあ我々男は全く意味がなくなるっていうか、まあ、男性の論理的頭とかね、決断力とか、全体を見渡す力とか、歴史なんかを考えてやるっていう男性の判断力は役に立ちます。女性もまた一つ一つの細かいことも全部覚えて注意力もある。コミュニケーションも優れてるっていうところはもちろんそのままであります。しかし、生活の満足っていう我々の心の問題が今大きく変わりつつあります。で、この変化はおそらくですね、力の変化は200年でしょ?このね、心の変化とか脳の変化ですね。脳を使わなくなる。我々は脳で計算したり判断したりすることの半分ぐらいがなくなる。その兆候が実は現れたのが、1990年から20年前の、実は1970年だった。だから1972年の石油ショックっていうのは、石油がなくなるっていうのは嘘なんですね。石油はなくなりません。ただ石油がなくなるという嘘情報に我々がなぜ乗ってしまったかっていうと、これにはね、社会のベースにもうすでに変化が現れてたんですよ。この変化が実はこのグラフにありますように、横軸に西暦を取りますと、黒い線は鉄鋼生産なんですね。鉄鋼生産っていうのは、19世紀の半ばにベッセマーが新しい転炉を作った。これは大きな影響があった。つまり我々の人間の活動のうち、人間の力と関係するものを追放する大きな技術的な進歩だったわけですね。それが約120年経ちまして、まあこれ日本なんで、ちょっとヨーロッパはもうちょっと早いんですけどね、実は。で、鉄鋼生産が、これ、1兆2000万トンかなに達したときに、ピタッと生産量の増大が止まるんですよ。これ見たらほんとびっくりしますよね。ものすごい勢いで、日本の鉄鋼生産量、黒い線ですよ。が増えてきたのが、1970年にピタッと止まるんです。これがすでに我々には感じられてたんですね。それが実は石油ショックだったんですよ。石油ショック自身は嘘だったんですけど、我々が石油ショックに乗ってしまった、影響を受けた、ショックを受けたっていうのは何だったかったら、この鉄鋼生産がピタッと止まったってことなんですよ。私はそう思ってるんですよ。またいろいろ反論があると思いますけど、私はそう思ってます。これは私が名古屋大学の時に、こういう社会の変化がどういう技術的変化とリンクしてるかっていうことを、そういうことに興味のあった、大学院の学生と一生懸命そういうのを拾っては整理してたんですね。その一つなんですよ。で、それと同時に立ち上がってきたものは IC、半導体シリコンの結晶の生産量って書いてありますけど、要するに半導体生産量なんですよ。それが同時に立ち上がってきまして、バブルが崩壊した1990年、2000年はですね、大体もういいとこまで来たんですよ。つまり、200年間進んできた力の追放の中心を成した鉄鋼がですよ。1970年に頭を打ち、その代わりに今度情報、つまり今度は人間の頭の活動を追放する。 そういうものですね。これシリコンです。シリコンと頭ですね。まあ、鉄はどっちかって言ったら腕なんですよ。腕が鉄で。まあ、腕を動かす力はご飯というかエネルギーですね。石油とか石炭とか。そういうのが、こう、電気とか。これが腕を動かすエネルギー。腕自体の物質はこれ、鉄なんですね。これが。それができたので、ビルも全部変わり、自動車、動かす自動車もでき、橋もでき、新幹線もでき、多くのものが鉄でできてるわけですよ。この鉄というのは我々の力そのものを具現するものだったんです、実は。だから1850年ぐらいのベセバーの天炉の発明というのは非常に大きなことだったわけですよね。考えてみりゃ。それが今度シリコンに変わって、シリコンだ今度頭なんです、頭。これで、頭を動かすソフトがですね、エネルギーみたいなものですからね、ソフト、情報処理。それが、コンピューターであり、これが1990年代に日本では NEC がね、9801とか、なんかそういうね、8801とかそういうのを作り、まあその前には、1960年から70年に IBM がですね、アメリカの IBM が360、370っていう新しいコンピューターを作る。まあそれがちょうどここで言えば、1960年から70年の立ち上がりの時に、アメリカの IBM が360、370を作って、そして、我々の脳の代わりをやり始めるわけです。まあ、その頃は私なんかコンピューターやってて大変だったんですよ。もうね、360の計算機をね、使わせてもらうのに、夜中の3時頃しか使わせてくれないんです。あともうびっしりで。だから、その、NEC のね、8801、9801っていうのは非常に大きな功績をしました。もうそれで NEC はね、悪いけど、ちょっとこんなこと言って悪いけど、ちょっと増長しましてね。まあ今では、電子関係でトップを走る会社とは言えなくなりましたけど、やっぱその頃はやっぱり、社会の先端に製品を供給するということですよね。まあその時に NEC の人たちがね、私たちはこれから始まる、人間の頭脳の活動を追放するということの最先端行ってるんだって意識があったら全然違います。あの頃の NEC はやっぱりね、コンピューターの成功によって増長してましたよ。長いね、100年か150年の見通しがあったらね、僕はいい会社になったと思うんですけど、残念ですけど、まあこれは NEC のことですから。まあ、そういうことを考えて計画を立ててやってる会社なんてないんですよ。実は。で、まあ、とにかく話はそこなんですが、そして1990年になりますとね、まあこれは日本っていうのを今中心に話してるんです。これでいいんですよ。大体ね、世界の動きってのは最先端から一番最後まで大体60年かかるんですよ。例えば、化学肥料っていうのが使い始めますとね、大体世界に普及するまで60年かかるんですね。で、それまでのちょうど一番最初から3分の1ぐらいのところに日本がいるんです。ですから日本というのは非常にいい指標になりましてね。これはまあ鉄鋼でもそうで、まあヨーロッパ、アメリカが先行するんですけども、日本の鉄鋼というのは、オーストリアで発明されて LD 法かな ?LD 法が窒素の方法ですね。これができて、それでアメリカをやっつける。つまり、こうずっと変わっていくちょうど先の方の3分の1ぐらい行ったところに日本がいるんです。だから、日本っていう状態をしっかり見るとね、世の中の動きの割合新しいけど最先端ではないという動きがわかるんですよ。これは非常に重要でね、あんまり最先端の時は、それが本当に次世代を作っていくかどうかわかんないんですよ。ところが日本ぐらい3分の1ぐらい降りたところで、遅れたところで、スタートあれしますとね、だいたいだから、まあ、10年から30年ぐらいは日本は遅れるんですね。遅れた分がまたいいんですよ。方向が決まってからだから。だからこの図なんてすごくいいんですね。それで社会がゴロッと変わってくる。そうすると、まあ簡単には今まで鉄を買ってたんですよ。鉄を買うってことは具体的には僕らの生活で言えば自動車を買うとかね。そういうこと言ってるんですよね。それから家を買う。家だって鉄骨がいりますからね。電車に乗るとか、全部鉄なんですよ。その鉄を使用しようとするとどうするかって、まず物を買わなきゃいけないんですよ。それから移動しなきゃいけない。エネルギー使わなきゃいけないんですよ。そうすると物を増やさなきゃダメなんです。洗濯機も鉄でできてるんですよ、あれ。冷蔵庫も鉄でできてるんです。だから、まあ、基本で言うと、クーラーだってね、まあ、部屋の方にあるものは最近はもうプラスチック化されてるんですけども、 室外機っていうかね、本当に熱を排出するとこはやっぱり鉄なんですよ。だから我々はお金をもらって鉄製品を買う。お金をもらって鉄製品を買うってことを一生懸命やってたんです。それが、まあ我々の日本の生活を良くした高度成長時代の実は我々の行動で、それをやり終わったら我々は満足になるはずなんですよ。物質的にはね、鉄という点ではもういらないと。これがその曲線ですね。面白いですね。で、我々は身の回りを見渡すと、昔は瞬間湯沸かし器もなかった。ね。これ瞬間湯沸かし器もやっぱり鉄でできてますよ。瞬間湯沸かし器もあってね。それから、冷蔵庫洗濯機があって、そして自動車とクーラーがあってと。ああ、これでいいなと。家もまあまあ、不満があるけど、まあまあ。これね、家があんまり大きいっていうことは逆に不幸になるんですね。これはまあこのひばりクラブでも前にお話しましたが、アメリカ人が日本に来て、日本はいいですね。住宅が小さいから。まあやっぱり一人の生活。まあもちろん家族がいて一人の部屋っていうのはまあだいたい6畳でしょ。それが大きくてもいいけど、20畳あってもね、いらないんですよ。一人の生活ならあと、まあ、2LDK かなぐらい一人だったらね。まあ家族だったら 4LDK ぐらいという感じになりますね。ですからまあ、そのくらいが大体標準的なんですよ。それ以上広くてもね、ダメなんです。これはね、人口密度の低い国ね、例えば、スウェーデンだとか、それからそういうところの北欧の国ね、フィンランドはもっとすごいんですけど、日本の人口密度の大体20分の1ですからね。広い家に住めるんですけど、まあ森林の中にある家なんか見ましたらね、やっぱりそれほど違わないんですよ。だからどうしかったら、そんなだだっ広くたってね、どうにもなんないから、まあ、貴族とか別ですよ。そういう不労所得のある人は別ですけど、まあ、そのくらいで収まってるわけですよね。それが終わりましてね、1990年から、ここです、一番ポイント。1990年、このグラフも見ながら考えてもらうといいんですけど、1990年から2020年まで、日本人の所得は上がらなかったんです。アメリカは3倍になったんです。ええ。そして、その間の30年間、日本では不満が起こらなかったんですよ。不満が全然起こらないんです。まあいいや。まあ俺たちは非常に生活が良くなった。住んでみると、少しずつ少しずつクーラーの電気代も減る。ガソリンもハイブリッドが出てくる。スマホができて、まあスマホ、携帯でもいいんですけど、スマホとか携帯ができて、ね。行くとこにはもう、GPS でいくらでも行ける。それから空いてるレストランもすぐ探せて予約もできる。すべての生活が良くなる。まあ、今良くならないのは、例えば子育てとかね。これちょっと後でお話します。これ解決策ありますんでね。解決策。で、結局、収入が減っても人生が良くなるっていう、初めての経験をここ1990年から2020年までの30年間で経験したんです。もちろんこれは自民党の政治が悪かったんですよ。そのGDP が伸びず給料が同じでいいなんて言ってんじゃないんだよ。生活が楽になったとか言ってるんじゃないんだよ。苦しくなったとか年金がどうとかそう言ってんじゃないんです。不満が社会にたまらなかった原因は IT ですって言うんです。なんでかって言うと、ものすごく効率が良くなってるんです。それはね、駅に行ったら切符機がこう来て、切符買うときはずらーっとね、券売機に並んでね、買うのと、10分かかって、スマホでピッてやれば入れるのと、生活のクオリティ、質がどっちがいいと思います。それはもう分かりきってるんですよ。ね。だからデフレになったんです。僕は経済に少し不満があるってことはな、再々言ってますけど、それはなぜかって言ったらですね、今の経済っていうのは、その物が多くあればいい。そうじゃないんですよ。もちろん当たり前だけど、経済というのは人間に幸福を与える程度を言ってるわけです。お金を言ってるんじゃないんですよ。お金とか物を言ってるんじゃないんです。じゃあ人間に満足を与えるものは何かって言ったら、もうお金はいりませんって言うんです。ね。切符買わないでピッてやれば入れる。いつでも東京ドームに行って楽しいやつを見れる。新幹線だって、1990年に新幹線乗ってる人は女の人ほとんどいなかったんですよ。全部ビジネスの男性か、金持ちが遊びに行くとしか新幹線乗れなかった。今は新幹線は女性と子供連れが多いんですよ。なんで給料が上がらないのに 新幹線の値段も変わらないのに、女性や子供が新幹線の3分の1ぐらいになってきたかっていうと、それはね、お金が変わらないのに生活が楽になってきたんですよ。物価は上がってるんです。給料は変わらないんです。しかしみんなが新幹線に行き、今ね、夜ちょっと飲みにレストランなんか行くとね、レストラン僕あまり行かないです。飲み屋行くんですけど、もうね、本当に昔絶対にいないという人たちがいくらでもいるんです。全然違うんです。みんな楽しげにお酒飲んでますよ。それはスーパーだって今もうね、ほとんどなくなりつつあるんですよ。もうスーパーも超えてしまったんですよ。スーパーっていうのはなんで現れたかって言ったら、安いところで大量に買おうと。そうしなきゃ生活が苦しい。これはまあ大英の中内さんはものすごくそういう点で偉いですよ。貢献しました。大英はほとんど潰れたも同然ですけど、やっぱり貢献しましたね。つまり、1970年までの我々の気持ち、1990年までの実質的に我々の生活は、大英が必要だったんです。だからスーパーだったんです。大英は潰れ、伊藤洋華堂もほとんど潰れ、我々は近くのコンビニエンスストアで 10% か 20% 値段が高いけど、全然平気なんです。それは生活のスタイル自身が変わってるんです。遠くに行く必要もないんです。遠くに行って、レジに、私なんかも昔そうでしたよ。遠くに行ってレジに20分くらい並ぶんですよ。それも家族で行ったら、ああ、じゃあ並んでって、はいって並んでって、したら、家族が物買ってきたらそれをレジで並んでる時にこう受け取ってこうレジ通るって、そういうね、本当にこう、世知辛い世の中だった。それが全部変わったんですよ。10%、給料が減ってるのに 10%、20% 高くても近くのコンビニで用を済ますと。もしあれだったらもう最近は東京でしたら買い物に行かなくていい。全部運んでくると。ね、すごいじゃないですか。これが、IT なんですよ。AI って言ってもいいんですよ。AI は IT が進んだもんですから。まあ、力という点では頭なんですよ。人間が頭で行うもの。それが、まあもちろん物を運ぶとかいうのは力じゃないかって違うんですよ。トラックを運転するっていうのはやっぱり頭なんですよ。電車を運転するのも頭なんです。仕入れるのも頭なんですよ。野菜を買ってくるのも実は頭なんですよ。働いてるのは頭なんです。そういうのがあったら、ちょっと野菜買ってきてったら、どっかで空中でピューと持ってくるはずだけど、それはしない、できないんですね。頭のある人が、例えばキャベツを買ってきて持ってくる。やっぱこれは頭の動きなんですよね。素晴らしいことになっちゃったんですよ。だからね、実はね、銀行に卸しに行っても、これから銀行の貯金通帳なんかなくなってきますよ。全部。全部なくなります。人間というものから腕の力を取った。ね。これ200年かかった。これから100年間で、もう2000年から始まってますけど、2000年からこの100年間で、何 ?100 年間で温暖化になって地球が暖かくなる。そんなの全然違うんです。暖かくなりません。だって、どんどんどんどん効率が変わってきますからね。使用量がどんどん減ってきますから。だって我々、わかりますよね。昔ね、大きなテレビつけてたやつなんて、ほとんどこれなんですから。あの大きなテレビ、真空管の大きなテレビとこれとね、電力がどのくらい違うと思います?同じもの見ても。全然違いますよ。僕で言えばね、僕は学者だからちょっとあれなんですけど、図書館にいちいち行ってたんですよ。図書館に行くには電車に乗ったり、それからコピーなんかこんなことやって紙こう抱えてきて、それからこう調べてなんて言ってたんですよ。今もう全部電子で取れますから。全然違うんですよ。ものすごい勢いで人間の生活が簡単になってきてるんです。省エネになって。だからもうエネルギーなんか全然心配することありません。どのくらい心配しなくていいか、それか、まあ、今、皆さんが心配してるエネルギーとか、資源だとか、環境とか、温暖化なんていうのは全然関係ありません。それは今までの、社会が今までの延長線上にあるという錯覚してるからなんですよ。まあこのね、まずはこのグラフをじっくり見ましてね、そしてまずは、これから違う社会が来るなぁと、ね、いうふうに感じていただいたら、今日の僕の目的は達せられます。